Radio Fever。
中田ゆきです。
春日よ。
サタデーラジオフィーバー。
もう一回やって。
はい。これ止める？
止めなくていいよ。
はい。いきまーす。永田ゆきです。
鈴宮春日です。
サタデーラジオフィーバー。
お時間よ。え、なんで春日な？
149回前半。
佐野ゆきになっちゃった。急に。
長藤佐野。しかも
別に文脈的に別に何の春日の話をしてなかったのに怖すぎるよ。
なりたいだろう。なりたい時しかないだろう。
ああ、長藤ゆきが良かったんだ。春日のキャラクターなのかね。
春日のキャラクターだと、うん、まあ一番長田ゆきに惹かれるかな。
ああ、うん、僕、だから当時はね、うん、本当に春日が苦手で、
うん、
振り回す感じ、その、
怖いもんね。
キョンに対して。うん、でも今見たら、てか多分大人になって余裕が出てきたら、
うん、
可愛いなって思うようになった。
ああ、でも俺さ、鈴宮春日の憂鬱見たの令和になってからなんだけど、
うん、
全然嫌だったよ春日。こいつ何って思ってたと思いながら見てた。
なんかまあそうね、いやなんかこう好きか嫌いかっていうよりかは、
うん、
こういうめんどくさい人は実際にいて、
うん、
でなんかまあどうしようもない部分もあんねんけど、まあ、うん、結構人間っぽいなみたいな。
うん、
感じがあるのが好きなのかもしれない。なんか、
なるほどね、
アニメみたいな、こう、いい人、例えばさ、ミクルちゃんみたいな人ってそうそういないわけ。
うん。
やっぱなんかしらこう、心の中でなんか思ってんやろうな、みたいなさ。
なるほどね。
まあ、長田みたいな人もおらん気がするな。まあ、いるっちゃいると思うけど。う
ん、まあ、世に出てこないよね、長田みたいな人は。
そうそうそう。ね、うん、小泉みたいな人もいないじゃん。
ええー、いるでしょう。
ちょっと、まあまあ、距離感が近い敬語の人はいるか、まあ。
うん。で、なんかすごい敬語なのに字が汚い。
で、キョンみたいな人は、だキョンが僕一番めんどくさいかもしれんな。
ああ。
なんかずっと、なんか考えてそうで。で、春日みたいな。まあ、でもそうか。でも、ああいう喋り方の人もおらへんからな。
まあ、あの喋り方での人が素でいたら、ほんまに怖いよね。腹から声出てんだもん。日常生活で。
飲食店では採用されそうやけどな。
居酒屋バイト、いや、バイト中ならわかるよ。バイト中ならわかるけど、プライベートでもあれだとさ。怖いだろ。
接客態度が悪いカフェで働いたらかなりハマり役な気がする。
向いてる転職かもしれない、
ね。転職かもしれない。
鈴宮さんの。
前回ね、取りだめしたんですけども。
はい。
あの、性の健康に関するお便りをね、読みましたよね、私たち。
私たち読みましたよね。
はい。で、それでなんかまあ、その、プレップを、服用してるんですけど、あ、私たちなんかありますか？健康に気を使ってることみたいな話をね。
はい。
しましたね。
逆にね。
こちらが。
逆に聞かれるかいね。
自分も撮って、編集してから、ああ、みたいな感じになってんか。
はい、はい。
でもちょっと逃してしまったので。
はい。
ちょっとまあ反省の意も込めて、まずちょっと先にそのお便りを読んでいこうと思います。
一番最新でいただいているお便り。
はい。ちょっとファクトチェック大事だと思うので、ラジオだからね。はい、読みます。アジャネームゴーストマンコさん。まあ前の放送でちょっとこう、この人っていうよりかは概念ということがまあ分かりましたので、はい。ゴーストマンコさんの中の誰かのお便り。
はい。
読みます。小田さん、佐野さん、こんにちは。先日はプレップの薬をもらいに行っているクリニックについてのお便りを読んでください。ありがとうございました。一点だけどうしても修正させていただきたいことがあり、メッセージさせていただきました。お便りを読む流れで、小田さんがプレップをすると U イコール U の状態になので HIV に感染しないとおっしゃっていましたが、これは間違いです。U イコール U とは、検出限界値未満 HIV 感染しないの略です。つまり、すでに HIV に感染している人が適切な投薬治療を受けることにより、血中の HIV ウイルスが他人に感染させない程度まで低下している。括弧性行為を通じて他人に HIV を感染させることがない過去の状態のことを指します。プレップとは、暴露前予防の略で、HIV に感染しない人が予防として抗 HIV 薬を飲むことで性行為などによる HIV の感染を防ぐという行為を指します。適切に服用すれば 99% の確率で HIV を感染を予防できますとのことで、まあ、ちょっと一回ここで書くんですけど、ちょっとそうこれね、僕ねほんまこれ記事書いたのに間違えてるからほんまに反省します、ごめんなさい
ね、ほんまに
そう同じ指摘受けたから同じ人かもしれん。
ね、認識をこれから改めていきましょう。
そうですね、気をつけましょう。
はい。
はい。で、読みます、続きを。プレップの飲み方は毎日1錠ずつ服用するデイリーと性行為の前後だけ服用するオンデマンドの2種類があります。セックスの頻度が多い、性行為のタイミングを読めない、セックスワークに従事している、うっかり薬の飲み忘れをしがちということはデイリーが向いています。毎日飲んでいれば1日服用を忘れても体内の予防効果は高いまま保たれています。オンデマンドは性行為の24時間から2時間前までに2錠服用、最初の服用から24時間後、48時間後に1錠ずつ服用、その際最後の性行為の後2錠服用する。つまり2回目の服用後に再度セックスをした場合は追加でもう1錠を最初の服用から72時間後に飲む必要があるというややスケジュール管理が複雑な飲み方なので、適切な服用ができるマメな性格の人、あまり頻繁に性行為をせずセックスのタイミングを読める人に向いている飲み方となります。オンデマンドの方が費用も安いです。小田さんがおっしゃっていたように、保険適用外の自費診療扱いなのでクリニックで処方してもらうと1ヶ月で1万円くらいかかります。オンライン診療でもっと安く出してくれるクリニックも出てきましたし、海外のように保険適用してもらうよう働きかけてくれる動きもあるそうですとのことで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、まだある。また当然ですが、プレップで防げるのは HIV の感染のみです。梅毒や淋病をはじめその他の性病を防げないので、プレップをしていたとしてもコンドームを併用した方がより安心ですね。私は基本的にセーフでセックスするのですが、たまに酔った勢いでリスクの高いセックスをしてしまうことがあり、あれ大丈夫だったかなと次回検査まで不安に思うことがありました。プレップを始めてからはそうした不安から解放されたので、個人的にはやってよかったと思いますとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
反省します。
丁寧に持つこんなさ、ね、たくさん文章を書いていただいてほんまにありがとうございます。
ほんまにありがとう
ね。
こう
何か間違ってることがあったら、
ね、1万円ぐらい、
はい
ね、
1万円くらい、
うん、
でも1ヶ月で1万円だからさ、
うん、
なんて言うんですか、12ヶ月で12万円なわけじゃん。
そうやな。うん、
確かに。これあれなんかな、医療費控除はダメなんかな、自費診療だから。でも自費診療でもいいよな、いや、いい気がする。
いいんちゃう。だからまあ取っといたらいいんちゃう。聞いてみよう、みんなでね。
はい、
あと、このね、お便りすごい良かったから、
うん、はい、
YouTube でコメント載せてるので、その文章も合わせて読んでほしいっていうのと、
はい。
あと僕がちょっともう記事書かせていただきましたので、
はい。
HIV マップポストというね、サイトに、この、プレップとか、U イコール E のこととか、私が記事書きましたので、書いてるのがあるので、はい、それをぜひみんな読んでね、ちょっと改めてお勉強しましょう。
かしこまりました。
はい。そう、でもほんまにそうで、プレップで防げるのはその、あくまでも HIV の感染だけだから。
はい。
だからやっぱり絶対その、併用、まあ今度も併用した方が安心っていうのもあるし、プレップを飲んでるからといって検査行かないのも危ないから、
うん、
行こうねという話。
ね、そのオンラインでも買えるのかもしれないですけども、お医者さんのね、診察を受けて、まあ、血の様子とかさ。
そうそうそう、そう、
ね、見てもらった方がいいから。
チェックして。
ね、薬だからね、なんか。
そうですね。
腎臓とかに負担かかんでしょ、きっと。
そうやな、
ね、腎臓っておしっこだから。
これもう今日偶然にもさ。
はい。
医療系の怒られもう一個。
そんなことある？
僕、 腰を言わしてから整体に通ってて、リハビリで定期的に、うんうんうん。で、忘れちゃったっていうか、予約が取れてなくて取り直したら、
うん、
なんかそれが反映されてなかったのかな、システムかなんかね、うん。で、自分がなんかまた、直接行って、
うん、
口頭で診療の予約を取ったのよ。
はいはい。
だから僕のメモだけしか頼りできなくて、
あ、
で、僕聞き間違えちゃって、曜日を。で、それで普通にその1日ずれて行っちゃったのね。
あ、
で、それで一回、その、予約が、ま、キャンセルになって、
うん、
で、取り直して今日行ってんけど、
うん、
まあ怒られたよね。
まあ、そうだよね。
そう、大切な枠を一個潰してるし。
ね、向こうの稼ぎがさ、減るわけだから。
そうそうそうそう。もう、はい、すいません。はい。そうです。はい。
本当に。100で悪いです。
本当に悪いです。でもちょっとね、こういう、真面目なね、お便りには、ちゃんと、ファクトチェックもしつつ、読んでいきたいですね。ね、
ありがたいこと。も
ありがとうございます、
ね。お便りに支えられてます。あとですね。
うん。
こちら12万円になりますけども、プレップですね、うん。毎月1万円なので、こちら医療費控除。
はい。
対象外でした。
ああ。
なぜかというと、予防のね、費用なのでですね。そういうのは、
うん、
対象外となるようです。
まあ、課題というか、そうね、難しいよね。
ねえ。
ああ、インプラントや私立矯正の自由診療でも対象になるけど、そっか、へえ。
あ、でも、まあそうね。なんか美容目的だとダメらしいよ。
ああ、なるほどね。なるほどね。
なんか俺今年半端にさ、病院行ってて、半端に、なんか、あと、3万円使えば医療費控除受けられんのね。
いや、でも、聞かれるわけにもいかんし。わざとぶつかられる、わざと階段から落ちるわけにもいかんし。
なんか、あと1ヶ月で3万使える病院ないっすか？なんか、あったら、お便りください。
あー、人間ドックとかってあれ医療費なんないのか？
まあ、でも俺、会社で受けるからさ。
あー、確かに、そっか。あー。そうなのよね。なんかその、まあ、月々の支払いでね、自分の性生活というか、健康が守られているならっていう感じよね。だからもうジムとか、そういうものの感覚でいいのかもしれない。
なるほどね。
そうか。
このオンデマンドのさ、
うん。
飲み方、マジでむずいね。
そう、読んでる時にもむずすぎて。
うん。
だから声もちょっとマジで YouTube でコメント残してるからみんな見て。本当にこう見ながらやった方がいい。
性行為の24時間から2時間前までに2錠服用。最初の服用から24時間後、48時間後に1錠ずつ服用。その際、最後の性行為の後、2錠服用する。つまり2回目の服用後に再度セックスをした場合は追加でもう1錠を最初の服用から72時間後に飲む必要があるそうです。
いや難しいね。
で、
まあ、なんかタイマーとか設定したらいいんじゃないのかな。
できたら困ってないだろう。
携帯とかのアラームとかでさ。
できたら困ってないのよ。そんなん。しかも性行為のさ、
でも性行為をするっていうタイミングでピッタイマーを押したらさ、
うん、
時間はどれくらいだったかわかるから、
うん、いや、それはセックスからなのよ。飲んだ時から24時間後じゃないとね、ダメなんで。
あ、そっか。
そうそう。しかもセックスする2時間前までに飲まなきゃいけないから、からなんかもうじゃあセックスしましょうつってポイポイポイって会う場合はちょっと間に合わないので、
そうだね。
もうさ、2時間前に薬を飲んだとしてもさ、こう、一回合流してさ、あ、じゃあちょっとなんか、前儀しまーすっつってさ、なんかずっと、乳首を指でこう、いじくるのを2時間してないといけない。
前儀が思ったより、なんか長くて、おっしゃって読めないとか嫌な。前儀だけで6時間かかっちゃったみたいなね。そうね。だからまあ、セックスのタイミングを読める人向いてるってことね。
で、この48時間後に、2回 目のセックス、うん、2回目の服用後に再度セックスをした場合は、追加でもう一錠をってさ、これすごいセックスいっぱいする人はさ、すごい飲まなきゃいけないくない？
そうなのかな。
うん、いや、つか毎日3日連続でやったらもう。
あ、まあまあまあ、そうだね。そう、うん、そうじゃない。
から、じゃあ、どう？デイリーの方が。私は向いてるかな。
まあ、費用対効果で見たら多分デイリーの方が安いんじゃないのかな。
かな。まあ、そのオンデマンドでさ、
うん。
そんな3日連続でセックスしなければ安いのかもね。
確かに。
わからんけど。
なんかこれ、一人の人と性交渉するってことは、
うん。
え？ごめん、もう一回これルールというか。まず2錠、まず2錠飲むでしょ？はい、うん。まず2錠飲んで、で、その後に1錠飲むでしょ？
はい。
で、最後の性行為の後に2錠飲むだから、はい、え？ 5 錠飲むってこと？
まあ、その最短、一番、一人とセックスするぞいってなった時5錠なんでしょうね。
そうだな。
うん。で、その、
で、追加でって書いてもな、追加でその後に再度セックスした場合はもう1錠、
うん。
最初の服用から72時間後に飲む必要がある。まあ、だからまあ、72時間後に飲むっていうルールが、
うん。
ちゃんと、だからそこをタイマー設定しとけばいいってことやな。
まあ、この、いやでも、2回目の服用後にセックスをしなければ飲まなくていいんだから。
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ええ
ー、多分これアプリとかあればめっちゃいいんやろうな。
ああ、いやだからそれをセットできるんだったら困ってないんだって。
音声認識とかでできればいいのにね。
うん、セックスします。まあ飲みました。
そうそうそうそう、そう、
ね。まあ24時間後にアラームみたいなね。
ああ、まあそれはあるんじゃない？服用のアプリとかで。
あ、まあだからできればいいんだけどね。
なんかちょっとガジェットの力とかを使って頑張りたいね。
なんかタイマー付きのさ、薬入れとかだったらいいかもね。うん、こう取り出して24時間後になるみたいな。
そうやな。やっぱりこう、まあでもな、やっぱまあまあまあ忘れたくないことやから、きっちりはしとかないとなんだけど。ね。だからお酒とか飲んでちょっとふわっとなっちゃって忘れちゃったとかほんまに危ないから。
そうなのよ。から、ね、私はデイリーがいいかな。
そうですね。私もそうだと思います。ありがとう。みんなちょっと、こういうこともあるからね。なんか、ね、違うぞと思ったらすごくって、ほんまに、すぐ読むから。
そうそう、サタラジで言ってたみたいなこと言うと、外で恥かくから、もう絶対言わないで。
情報更新される可能性があるから、せめて、2回分ぐらい待って、言う。
ねはは。
これからもちょっとね、あったら送ってください。ありがとう。
はい、ありがとうございます。ゴーストマンコさん。ありがとうね。これがさ、
うん。
なんか、その、先週読んだお便りのゴーストマンコさんと別のゴーストマンコさんだったりするのかなとか。
あー。B、C、A。
そう。
そうね。
可能性としてはね、あるんですけども。まあ、全然。誰が言ったとかね、誰が送ったとか、そのゴーストマンコ内で揉め事は起きてほしくないので、全然大丈夫です。
ゴーストマンコ全員出てほしいけどな。うちのラジオに。
そしたらさ、俺たちもゴーストマンコとしてさ、うん、出たいじゃん。
あそうだね。
ゴーストマンコ。
誰がゴーストマンコで紹介な。
うん。
うちらも含めてな。そうそうそう。誰全員が可能性あるから。
全然、ボイチェン使うし。
そうやな。ボイチェン使ってもバレそうやけどな、うちらな。
喋り方がね。
ありがとうございます。ということで。
ありがとうございます。
次のお便り、いきます。ちょっとね、結構、というか、まあ、いつものことなんですけど。
はい。
いただくペースと読むペースが全然噛み合ってないから。
うん。なんか一瞬さ、お便りないかもみたいなこと言ったよな。うん、
でも気のせいだったみたい。
幻？
うん、まああと自分なんかほんまにしょうもない話して終わるパターンも多すぎるから。
そうね。読めて2通だから。
あ、待ってごめん。ちょっとお便りを読もうと思っててんけど、別のことを言っちゃめりたかった。
喋りたくなってきちゃった？もしかして喋りたくなってきちゃった？
どうしよう。でも
喋っちゃえば？
喋ったらこれ多分時間か。
いやでも今喋んないと、今この前半で喋んないと。
いや言いますじゃあ。ちょっともう、はい、長くなるよ今回みんな。よかったね。
しなさいよね。
よかったねみんな。あのね、ポッドキャストウィークに僕行ってきたのよ。
うん。ウィークエンドね。
ウィークエンド。で、それで、ね、その、まあ、ポッドキャスターの人とかと交流してて、で、そのサタラージを聞いてくれてるって人もいたのね、中に。
ありがたいね。
ありがたいですね。で、なんとね、その、男性リスナーさんと女性リスナーさんがいらっしゃいまして。
はい。
そうなんです。で、うち一人が、なんとその、ちょっと音楽をやられてる方で、
あ、
で、偶然今日、取りだめ配信をしてる、11月27日に、
はい。
なんと楽曲を出されたそうで、
あら、
おめでとう。
おめでとうございます。
おめでとう。で、ちょっとその曲紹介を、させていただきたいなと思うんですけど。
そう、なんでがね、勝った私聞いて。まあ、全然、聞く、私はね、
しかもね、いや、別に僕、はい、そこの場所で、
うん。
別にその、宣伝してくださいってお願いされてるわけじゃなくて、
うん。
本当にこう、偶然が重なったというか、
うん。
なんかこの話、てかこの、リスナーの人と会ってんって話を今日したいなと思ってて、
うん。
で、日付見たら今日ほんまにマジで今日、曲を出されてたから、
はい。
ほんなら宣伝したいよね、ってことで。
なるほどね。
はい。あの、ちょっと詳細はまた YouTube でね、あの、回終わった後にも言いますので、ぜひそれもみんな合わせてみて、楽曲を掘り下げしてもらえたらなと思いますので。
そうですね、あの、聞いてなんぼですからね。
はい。その方が、市隆さんという、アーティストさんです。
はい、あの、ね、ポッドキャストもされていて。
そうです。はい。
なんだか、リスナー言うから、リスナーって思いながら聞いてる。聞いてはないんじゃないかな、知らんけど。
いや、それがさ、しかもね、じゃあね、あの、ほら、僕の声で、
うん。
分かってもらえた人やね、その人は。
え、すごいじゃん。さすが。
サタラジの、小田さんですか、みたいな。いや、だからそうよな。だから耳が、
ね、
ええんやんな。
すごいこと。
で、それでさ、聞いてくれてるって言ってて。
うん。
嬉しいやん、そんなんな。
なあ。
でもなんか、こう、いや、もちろんこれ今曲ね、紹介するんだけど、一応か、ちゃんと確認したよ。あの、下ネタラジオ上で宣伝していいのかというか。
そうね。
メリットがさ、
うん、
あれかどうかみたい。
だってね、いちさんがさ、今後 M ステに出た場合さ、
うん、
まとめブログにさ、
うん、
昔下ネタをラジオに出演していたみたいな
さ。いや、MC、 いやまあそうね。でもダムチャンネルに出た時には好きなラジオサタラジって言ってほしい。
そうね。まあつか言わす、
言わす、言わす、
うん、言わします。
というわけで、改めて発表します。市隆さん、11月27日にリリースされました新曲、ワンピースです。ちょっと待って。もうこういう紹介本当に慣れてないから。
その、だってさ、明らかに曲かかる紹介の仕方だったもん、ね。うん
あとさ、もう一個言いたい。あの、はい、この、新曲ね、市隆さん、ワンピースという新曲を出されたんですけど、
はい。
あの、Spotify とか Apple Music などで聞けますので、
各種サブスクリプションサービスで、
そう。
たり、まあ、聞けますし、あの、もちろん配信で、あの、単曲で売ってもいると思います
ので。そうそうそう。で、やっぱりこれ大事だなと思ったのが、やっぱりもう商業として出されてる作品だから、
うん。
こう YouTube でポンって流していいのかっていうのがちょっと自分の中で判断ができなかったので、ぜひちょっとみんな聞いてほしい。Spotify とかでも。で、僕 Spotify をさ、月額課金 してなくて、で、Spotify ってさ、無課金だと、
うん。
なんていうの、プレイリストになるというか。
あの、聞きたい曲聞けないんだよね。
聞きたい曲聞けなくて、うん、なんか、てか、まあ、聞けてんけど、一回ね。
うん。
でも、まず次の曲行って戻れなくて、
はいはい。
で、Spotify に課金するかどうかって回るときに、いや、もうそのまま楽曲買おうって買った。そ
あSpotify 派なんだなーって、まず、そこかも。
いやいやいや、その、Apple Music とか Spotify とかで、
うん。
聞くっていうよりかは、もう楽曲そのものを買おうと思って、楽曲を、
ね、
購入サイトでも音源を買いました。で、それで聞きました。ちゃんと。
はい。
ください。もう、ごめん。ちょっと、いろいろ準備したから、それはちょっと、YouTube の方でやるからみんな見て。
あの、
言葉、文面ちゃんと残したいと思って。
はい。
文面でちゃんとその準備しといたからみんなそれを見てください。でもほんまに曲の感想だけ言うと。
うん。
なんかもう本当にすごい、なんて言うんだろう。心が穏やかになる音楽っていうか。なんか、冬の散歩とかでめっちゃ聴きたい曲。って感じやね。なんかすごい声がめっちゃ良くて。
ね。
すごい
声。輝くような。
そうそうそうそうそうそう。なんか、隣にいて、そうだよね。なんか、大変だよね。ピースみたいな感じのギャルがいてくれてるみたいな。なんて言えばいいのかね。合ってんのかわかんないけど。
ねえ。
あの、音楽、メロディーすごいね。なんか、曲の展開もすごいし、盛り上がりというか、なんて言えばいいんだろう。僕、ほんま音楽のその、的確な知識がないから、なんて言えばいいのかわかんないけど、歌声と流れてる音のハマり方が、めっちゃ合ってる。なんか、盛り上がるぞっていうところの声と音がすごい合ってるみたい。合わせがうまい。のかな？
ねえ
。
これを全部、もう作詞、作曲、編曲、プログラミング、レコーディング、ミックス、マスタリングをすべて、石高さんがされているそうですので。
そうなの。
一人で。すごいこと。そんで、
うん、
これ、なんと、
うん。
セブンティーンスシングル、17枚目のシングルだそうです。そんな、
すごいよ。
そうなん。そんな出してんの？
すごいよな。
そんなに？さすがに？嘘じゃない？
嘘ではない。先に語弊があるかもしれないから。
そんなに出してんの？そんな、
まあ、でも。でもさ、その、うん、プロフィールでさ、
うん。
あ、ちょっとプロフィールよ、もう。まず、市高さんの。
はい。
1988年岐阜県生まれ、音楽大学で作曲とプロダクションを学ぶ。
はい。
2019年、花向けでデビュー以降、多彩かつ高度な音楽性と、
朴訥とした
歌声が注目される。でも、2019年で、
うん。
17枚シングル出されてるって、すごくない？
だって、何、5年？5年で17枚はさ、う
ん、すごい。
1年で3曲以上出してるとこでしょ？まあでも、そっか、アルバム、わかんない、なんかあんま、ちょっと数え方わかんないけど、アルバムもね、
ね。
あったり、なかったり、あるんですけど。
シンガーソングライターとして活動する際は、愛を歌うことを標榜し、ジェンダーセクシャリティ含む自身のアイデンティティと表現についての課題に取り組んでいる、とのことです。ちょっと、ね、みんな、見て。公式サイトでもね、PV も、の YouTube とかも公開されてるから、ぜひ見てください。
そうですね。あとは、そうですね。うん、まあ、聞いてください、ということをしました。言えないか。今のところ。
なんか、読みたかったよ、ほんまは。
うんうん。
でももう、今日やん。
私だからあんま出さない方がいいよ、うん、うちに。
そうやな。そう。いや、でも絶対、出たいって言ってくれてたよ。
いや、 ね、おべっかおべっか。
いや、まあ、下ネタを喋るイメージがなくて、すごいこう、物腰がとても丁寧な方というか、そうね、イメージがない。だから聞いてることもびっくりしてんけど、すごい、なんかもういろんな人がラジオ聞いてくれてんねんなと思うよね。
うん、下ネタラジオ、ね、ありがたいことで。ね、下ネタラジオの人としてね、認識されて。こちらもね。まあ、以前、なんだ、いちさんと、その、うん、まあ、パートナーの方と会ったことがあるんですけども、
うんうんうんうん。
その時にね、ぜひ、出てください、みたいなこと言ったら、あ、ねえ、みたいな、
うん。
出ない方がいいかも。
まあ、パートナーさんもいらっしゃるとな、
確かに、下ネタ気まずいかも。パートナーの人と。
ああ。なんかこう、公認が出たら、呼ぼう、
うん、でも呼ぶなら二人なんじゃないの
前代未聞やろ。恋人と一緒に下ネタラジオ出て4人で。
あ、下ネタのさ、何レベル、うん、レベルによるよね。
あ、まあ確かにな。なんか生々しい話をしなければいいのか。
いや、そうね、なんか、おまんこについて知ってることを三つ述べよ、うん、みたいな。
ほんまごめん、ビラビラっつって。
みたいなことをね、
話
させてしまうので、ほんまに、出ない方がいい。
で、改めて、いちたかしさん、はい、楽曲リリースおめでとうございます。本当にワンピースめっちゃいい曲なので、みんなマジで、聴いてください。
ね、その曲もだしさ、この、何ジャケット。
アートワーク。
ワートワーク。
そうですね。アートワークも、ちょっともう、全部こっちに誘導しますけど、YouTube の方でね、公開させていただきます
ぜひそっちを。それはさ、うちで見なくていいだろ。
いやでもね、YouTube 版だけの特典みたいな言い方するとやらしいけど、
はい。
なんとサタラジ用に楽曲コメントも寄せていただいたのね。
これなんで？なんで書いて、なんで書いてもらったの？
すごくない？めっちゃすごいよね。いや、ちょっともう、こう嬉しくて、さっきね佐野くんに送っちゃったけど、うん、すごいボリュームやん。
そう、なんか、ねえ、いや、ありがたいですけど。
ありがたいけど、いいのって感じよな。
いいのに、いいのに。
で、見たもんね、僕。その、メディアと同じ文章かどうか。
いや、どっかに、ね、この後出るんじゃない、わかんない。
じゃあ、メディアと違う文章やったからさ。
ねえ。
ほんまにいいのと思って。うちら別にその、独占系の文章じゃない。独占系メディアじゃないねんけど。
うーん、ありがとう
ことで。ぜひ、ちょっとね、その YouTube の方でね、改めて、この楽曲に対するコメントっていうか、まあ、思いとかね、制作エピソードとかを聞きましたので、ちょっとそちらの方をご紹介したいと思いますので。
あ、ポッドキャストではここまでということで。
そうです。
はーい。じゃあ、
メディア全します。
YouTube の方に移動してください、この後。
みんなね、YouTube に行こう。
チャンネル登録もよろしくね。
というわけで、次回、149回の後半でお会いしましょうというのと、あと149回は若干ちょっと特殊回になるので。
何？
佐野くんにも言ってないんですけど、ちょっと、
やだ、
まあ、困惑する回になるかもしれないけど、みんな、ちゃんとついてきてくれよな、ということで、また、来週。
中田ゆきでした。
さっさと行くわよ、キョン！